あさってはですね、収穫感謝祭です。で、それで今皆さん一人一人生徒たちがですね、主の御前に収穫物を備えようとして、今もうすでにこれだけですね、果物たちが集まっております。これらの果物はですね、意味があるんですよ。果物だけでなく穀物とか、またすべて種を、持つ木や草など、それらを生じる者たちは私たちの食料となり、また私たちに対して諸々の良き効用をなします。それはですね、何も人間を喜ばせるため、まあ確かにそういうこともあるんですけども、しかしこれは天においても意味があるんです。天においてやがて収穫の時が来てですね、主がその収穫の時、すなわち世の終わりの時、地上において主が その好まれる収穫物を刈り取ってですね、それを天の蔵に納めます。そして、役に立たないもの、毒麦とか、あるいは、まあ、この穀物の中でですね、例えば栗とかだと意外がトゲトゲがありますね。そしてトゲトゲ以外側の部分は、まあ、脱穀されて、そしてその殻は、もみ殻などは、火で焼き尽くされ、そしてその中身だけが、有用なものだけが天の御蔵に納められます。その収穫においてはやはり農夫たちの労苦があるわけです。今日の箇所はですね、詩編の126編詩編126編は、都のぼりの歌と、まあ、この詩編120何編あたりがだいたいですね、都のぼりの歌という題名が付けられているんですが、それは主の宮に登る人たち、年に3度主の宮に登る祭りがあるんですが、そのうちにですね、主の宮に登るとき、この詩編の120編付近のこの都のぼりの歌をイスラエル民族たちは歌いながら、主への祭りを心を湧き上がらせて、その祭りが近づくに従って、そのエルサレムの神殿が近づくにつれて、どんどん心が高ぶって喜びに満ち溢れる、そういう時に歌うのがこの都のぼりの歌です。詩編126編をお読みします。主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ている者のようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。ここにこの農夫たちのですね、労苦とまたその喜びが記されております。地面はですね、よく耕されていたら種を、よく生じて、根っこが張ってすくすく成長するものですけども、耕されていないところはどんなに種まいても、ね、空の鳥が来てついばんだり、あるいは、茨が生え出てその成長を差し止めたりしてしまいますけども、農夫たちはそういうわけで畑をまず耕して、そこに種をまきます。 良い土地にまかれたら、もうそれほぼ自動的ですね、天の雨の恵みを受けてそうして育っていきますけれども、しかしある程度のその農夫のその労苦が労働が必要なわけです。ここではですね、この詩編は主がシオンの囚われ人を返された時の喜びの歌です。シオン、エルサレムの中に囚われ人がいたんです。罪に囚われ、また諸々の自分たちの呪い、行った結果の刈り取りである呪いによって囚われていた、あるいは実際にですね、遠くの国に敵によって捕らえられていた人たちもおります。その人たちが帰ってきたんです。それでこの詩編の作者は喜びの表現をしておりますね。主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ているもののようだった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。本当に主がですね、大いなる御業を皆さんのうちに働かせて、そして皆さん喜ばせてくださる時があります。それは皆さんが忍耐強く種をまき続け、忍耐強く畑を耕し続けている時です。この詩編の作者は4節で祈っておりますね。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。囚われ人、ね、皆さんの生活の中で囚われ人と言って聞いて、皆さんは何か思い当たる人はいるでしょうか。あの人、この人、兄弟姉妹たちかもしれない、あるいは囚われ人、自分のことだって思う人がいるでしょうか。そうかもしれない。主はしかし囚われ人を帰らせてくださるんです。祈りによって。4節、主よ、ネゲブの流れのように、このネゲブの川というのは南部、イスラエルの南部の方の荒の流れる川なんですけども、その流れは時として砂漠の中に埋もれてしまいますけど、しかし時には川が現れて水が返ってきたと言って、その時は喜びます。そのネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてくださいと祈るんです。それは皆さんが思い浮かんだあの人、この人かもしれない。主を帰らせてくださいって皆さんが祈る時、主はその祈りに応えてくださった時は、皆さんの口も笑いで満たされます。喜びであふれます。そしてその囚われ人、自分自身が何かに今囚われているでしょうか。良くない習慣、あるいは良くない人たち、どうしようもないあの制度、この制度、もしかしたら自分自身の罪の結果の刈り取りの最中かもしれない。とにかく主に祈り求めるのであれば、主はその囚われ状態から皆さんを解放してくださり、また皆さんが祈る、皆さんが取りなして祈るあの人、この人をも、このネゲブの流れのように、水がなくなってしまった川に水が戻ってきた時のような喜びで満ち溢れます。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。この涙とともに種をまくという経験、これをした者だけが喜びながら叫びながら帰る、刈り取ることができるんです。涙に濡れて今とてもじゃないけど負けないとかね、まあ、とても種をまくような、そういう心情でない時も確かにあるかもしれませんけれども、しかしそれでも種をまき続けるのであれば、その人に対してはしっかりとこの喜びながら刈り取るという報酬が その人には現れるんです。種をまかない人はこの刈り取りの報酬はできませんね。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。種入れ、ね、種が入っている袋ですね。種というと大体聖書の中ではですね、御言葉を表している例えが非常に多いです。御言葉の種をまきなさいとか、あるいはあの種まきの例え、ね、種をまく人がある人は道端に、ある人は岩地の上に、ある人は茨の地に、ある人は良い地に種をまいた。種をまく人はですね、どんな時でもその御言葉の種をまくべきなんです。時が良くても悪くてもです。モーセがですね、最初の最初にエジプトのパロに主の言葉を伝えた時、本当にパロはカチンカチンに固くなの状態でした。しかしですね、種をまくまかないではえらい違いなんですよ。そんな固くななパロに対して御言葉の種をまいた、そのことがパロが、罪に定められることの、引き金になったわけですね。パロに対して何も伝えていないときは、パロはだって、ね、悔い改めということも知らなかったし、主というお方も知らなかった。だから私たちは主というお方をまず伝えることが大事なんです。その人に対して何もまだ始まらないんですよ。主というお方を伝えていないときは、パロ悪いことをしていますよ、善良な神の民を奴隷にしてこき使って、あの男の子を殺すというんですから。でもそれに対して何が神の御心であり、何が正しく何が間違っているのかを正しく伝えていない限りは、パロだって霊的にはニュートラルで罪に定められようがないんです、伝えていなければ。しかしモーセがですね、主よ、ちょっと私をパロの前に行かせないでください、そんなふうにお願いしてもですね、でも行かせた。でそれで語らせた。確かに最初の最初は惨憺たる結果でした。逆にイスラエルの民に対して災いが起こった。でそれでパロも民からもパロからもそっぽを向かれてしまった。でも結局のところ皆さん結果をご存知ですね。このモーセはエジプトから民を多くの分取りを携えて引き出して、そしてパロの軍隊は水の中に沈められて大勝利するんですよ。皆さんその結果を知っております。しかしその最初の最初は種をまくことでした。御言葉の種をまくこと、その御言葉の種をまくことが実はとてつもない大きな引き金のになるんです。ダイナマイトの導火線に火をつけるようなものです。その火は誠にマッチを吸ってこんなちっちゃい火だったかもしれない。でもそのような信仰を働かせるのであれば、そのダイナマイトの導火線に火が走り、その火は神の力を導火線となって、そして神の爆発的な力が起こって、そのスパロの固くなな心、エジプトという強力な国を打ち砕いて、そして神の御心が成し遂げられるんです。本当にですね、モーセ自身の力ではないんですよ。今朝の箇所でもモーセはもう自分の口で、私は口下です、もうパロにもイスラエルのためにもそっぽ向かれましたって自分の口で今朝2回言ってんですよ、今朝の箇所だけで。でも皆さんが希望が持てることには、ことは人の力や知恵によるのではなく、ただ神のなさることによるのです。神の憐れみによって皆さんは救われるんです。だから皆さんはただ神様に委ねるのみです。この詩編の作者は祈りによってその囚われ人たちを返してくださいと祈りました。多くの民の祈りがありました。多くの民の待ち望む忍耐がありました。その結果、主がようやくシオンの囚われ人たちをこの エルサレムに連れ戻してくださった。祈りが大事なんです。状況に対して御言葉という種をまくこと、状況に対して祈りの種をまくこと、そうすればあらゆる良き実を結ばせる時がやがて来るわけです。またですね、ある人が種をまいて、そして別の人が刈り取るというケースもまたあります。主の働き人がですね、そういう楽を経験することができます。今度はですね、ヨハネの福音書の5章を開きたいと思います。ヨハネによる福音書の5章、31節から38節まで。このヨハネの5章はですね、サマリアの女の話です。その女はこの世のことにおいて疲れ果てて、男にその慰めを見出そうと思って男をとっかえひっかえ変えていったんですが、しかし慰めは結局得られない。でとうとうイエス様とその女性は出会って、そしてこの女にしたことをすべて言い当てて、でその女はびっくりしてですね、自分はメシアに会った、メシアかもしれないお方と出会った、でそのお方ですかっていうことを村の人々に伝えに走っていって去っていった後の、その直後弟子たちが帰ってきたんですが、その時の話です。ヨハネの5章の31節から。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた、私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った、誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種をまき他の者が刈り取るということわざは本当なのです。4章ですか、すみません、4章です。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークして、あなた方はそのロークの実を得ているのです。アーメン。この箇所ではですね、イエス様がまず、私の食べ物は何々ですと言っておりますね。4章の31節から38節の箇所からですけれども、まずイエス様が、イエス様の食物とは、34節、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げること、それがイエス様の食物です。ここに果物があります。食べ物、美味しそうですね。皆さんの食物になります。イエス様にとっての美味しい食物というのは何でしたか。イエス様の食物とは、
イエス様を送られた方の
身旨を行うこと、そうです、その御業を成し遂げること、ね、この34節ですね。イエス様の御心を行い、御業を成し遂げることがイエス様の食物です。皆さんが 美味しい食物に、イエス様に食べられる美味しい食物になるためには、皆さんが御心を行うこと、それから主の御業を成し遂げることです。そしてここにあえてはイエス様は突然借り入れの話にしますね。まだ借り入れが来るまで4ヶ月あるとは言ってませんか。いや、私の言うことを聞きなさい、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。いつの間に実ったんでしょうね。だいたい世の実りというものはこの秋ぐらいに来ます。だから収穫感謝祭は秋にありますけれども、しかし地上の実りの時間帯と天の実りの時間は全く別物です。それは人の想像外、予定外のところに突然刈り取りの時が来ます。準備していなくてはなりません。熟している時に刈り入れなければどんどん腐っていってしまいます。借り入れるべきチャンスというものがね、農業をする人にはよくわかるんですけども、そのチャンスを逃してしまうとその無駄になってしまいます。皆さん、霊的借り入れの時は人間の思いもよらない時に来るんです。どうか心備えをいつもしていてください。いつでも借り取りができるようにしておいてください。詩編126編読んだ時はそれは撒く人と刈る人が一致しておりました。撒く人は涙とともに撒きました。そのロークの実を彼らは刈り取って喜びあふれましたけれども、しかしこのイエス様のところのケースでは、撒いたのはイエス様、育ててくださったのもイエス様、弟子たちはただ刈り取るだけですね。え、皆さん楽ですね。イエス様がすでに撒いてくださった、イエス様が育ててくださった実りを皆さん刈り取って、そして共に喜ぶ、イエス様と喜びを共にする、そういうことができるんですよ。刈り取る者は報酬を受けます。そして永遠の命に入れられる実を集めます。それは撒く者と刈る者が共に喜ぶためです。皆さん、イエス様が撒いてくださり、そして育ててくださった実を刈り取る準備はできているでしょうか。その刈り取りの技に入るのであれば、皆さんも共にイエス様と喜ぶことができるようになります。もちろん皆さん自身で撒くことは忘れないでください。囚われ人のために取りなして祈ることはやめないでください。確かにイエス様がその囚われ人を解放してくださる御業を なされます。でもそれでも皆さん自身もその働きをするんです。主と共に涙を持って撒くのであれば、主と共に喜びながら刈り取ります。また主が撒いてくださったものを私たちはただ刈り取るだけということもあります。いずれにせよ、皆さんはいつでも主の時、主の御心を主体求めていなくては、その時がいつなのかわからないんです。ですからいつでも皆さんは主の刈り取りの時を、主の実りの時をいつも霊的目を見開いていて、そのチャンスを、主の御業をなすことができるチャンスを逃さないでください。そして多くを刈り取って天の御蔵にたくさん納めて、そして誠の主人であるイエス様と喜びを共に分かち合う皆さんでありますように。そして皆さん自身がたくさんですね、涙と共にでも種をまいて、皆さん自身が涙と共に育てて、そしてやがて皆さん自身がその喜びの叫びを持ちながら刈り取り、束を抱えて蔵に収めていく、その喜びにも預かることができる皆さんでありますように。神様の国のために働きたいですか。それじゃあぜひ皆さん自身、働き人としてこれから歩みを成していってください。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 この地上における借り入れのこの時期、天の借り入れを思います。天の借り入れは地上の時とは違い、それは人の思いもしなかった時にある日突然やってきます。私たちは日々眠ることなく、いつでも主の時を見極めて、主から目を上げてみなさいと、畑は色づいています、借り入れるばかりになっていますという時には、すぐに行動を起こして主と共に借り入れの技をなすことができますように。そして私たち自身が涙を持って種をまき、種入れを抱え、涙を持ってまくことも主を怠ることがありませんように。いずれにせよ、私たちは常に主のために働くべきであることを今日見ました。そうするのであれば、豊かな実を結ぶことができるようになるからです。私たちは御霊の実を結んでいるでしょうか。愛、喜び、平安を結んでいるでしょうか。教会に何十年通っても喜びや平安の実が結んでいないということはないでしょうか。私たちは御霊の実を結ぶために、まず私たち自身を下ろし、自分の十字架を追って、その上でイエス様の御跡を従い行き、そしてイエス様から豊かな養分をいただきつつ、この御霊の実を結ぶことができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、収穫の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。